では午後の、プログラムということで、業務推進委員会の途中経過報告会ということで報告をさせていただきます。業務推進委員会委員長を務めております、理事の、税理士の吉野と申します。よろしくお願いいたします。で、まず業務推進委員会なんですけれども、毎回10人ぐらいのですね、会員の先生方にご参加をいただいているんですが、そもそものところからですね、改めて業務推進委員会のこの成り立ちをですね、ちょっと、思い出して、いただきたいなと思います。平成28年の10月ぐらいだったと思いますけれども、社会福祉法が改正をされて、会計監査人監査がこう始まるというときにですね、会計士さんと税理士さんのこう連携っていうのが必要になるだろうということになりました。で、そのときに、業務連携部会っていうですね、名称で、それぞれがどういう形でつながっていけるかというようなところをこう、一緒に進めていこうということで会がこう立ち上がったんですね。で、そこからスタートをしまして、一旦その、業務連携というところについては、一応、とりあえずいいんじゃないというところ、区切りがついたということがありました。で、じゃあ次にですね、せっかく、連携部会が立ち上がっているので、じゃあその会員さんに対して新たなこうサービスを提供するというところをこう主眼に置いてですね、業務推進委員会という組織に、模様替えをして進めていこうというところで、進み始めたというのが最初のスタートだったかと思います。で、28年の、10月が確かその業務、推進委員会のですね、第1回の、委員会だったと思うんですけれども、その時にはですね、会計監査人の非設置法人がですね、財務規律のその向上を図るというところで、そこにこうどういうふうに、私たちがこう、寄与していけるのかというところで、そこがテーマの、ポイントになりまして、財務会計に関する事務処理、体制に係る支援項目リストというのをですね、もうすでに前回の委員会のテーマとしてはですね、2年ぐらいにわたって取り組みまして、一旦それは完成を見たという形で、ホームページの方にも上げていただいていると思います。で、その後ですね、1年間ちょっと活動が止まっていたんですけれども、次のテーマということで設定をして、また取り組んでいこうということで、現在取り組んでいるのが、理事会および評議員会、また評議員選任解任会も含まれますが、そこで想定されるいろいろ議題、議案や議題についての議事録分類集というのを作っていこうということで、新たなテーマと設定してですね、今取り組んでおります。で、レジュメの方なんですけれども、作成の経緯ということで、今お話ししました。会員が社会福祉法人の、関与先とのですね、業務において活用できる、各種分類集の整理および作成を目指してテーマを設定しましたということです。会計事務所がですね、社会福祉法人の関与先に対して、こういったその、理事会や評議員会のその議事録の、作成指導を行うっていう場面っていうのは、日常的にはですね、そう多くはないかもしれませんけれども、ただですね、先ほどその、厚労省の方の資料で見せていただいた新設法人という年間70法人ぐらいというペースで社会福祉法人が増えているということがある というご報告をいただきましたけれども、まあそういうその新設の法人であればですね、当然一からその業務の流れを作っていくっていうところで議事録を作成していく、まあそんないろんな雛形を必要とするっていう場面もあるかと思いますし、また今までその会計事務所の関与がなかった社会福祉法人さんなんかがですね、まあ事務所にその新たにかかる、でそこの議事録の今までのその記録なんかを見せていただくと、なかなかそういったものがちゃんと整備されていなかったり、まあ指導監査においてもいろんな指導をこうずっと受けていて指摘を受けているというような状況もあるかと思います。でそういった場面においてはですね、まあ今回取り組んでいるような議事録のこう分類というものをこう、まあツールとして会計事務所が持っているということも非常に役に立つという場面もあるかと思いますし、またそういうその法人が作成しているその議事録をですね、私たちがこう読んだときにですね、そこの、そのまあポイントというか、その適切に、まあ、適正にそれが作成されているかどうかということについて、まあ知識がないとなかなかその判断も難しいということがあるかと思いますので、まあ、今回その作成に取り組んでいるその議事録、のですね、まあ、分類というふうにはなっておりますけれども、まあ、単純な後で見ていただくその分類だけではなくってですね、まあ、そこの、その、根拠になっている法令であったり、あとまあいろんなその、その議事録を作成するにあたって参考にすべき資料とかですね、そういったものをこう付随して、整理して、置くことで、よりこう使い実務的にですね、活用できるものというものをこう作成しようというふうに考えて取り組んでいます。で、ですね、まあ、今回のそのテーマでの取り組みということでいきますと、まあ、昨年のですね、12月の13日がまあ第1回だったんですけれども、まあ、それ以降、3月の28日はまあコロナの影響で、ちょっと中止、予定はしておりましたけれども中止にしましたが、まあ、一応直近で10月の17日まで、まあ7回目までですね、ちょっと開催をしております。で、会員の先生方の参加、ご参加という意味でいけばですね、正直交通費が出ませんので、今日の大塚のですね、会場、本部会場に来ていただくっていうふうになると、何かついでがあれば来やすいかなと思うんですが、なかなかそのためだけにってなるとご負担が多いかなということも、まあ、今までは実は感じていたところではあるんですけれども、まあ、このコロナのことがありまして、やはり Zoom というツールを普通に使うようになったということもあります。ですので、まあ、第4回以降はですね、Zoom もつないでですね、本部のその会議室で毎回、まあ6、7人参加者と、Zoom でも数名はご参加をいただいて、取り組んでいるというような状況です。で、まあ当初はですね、その Zoom で、やるということについて資料の共有とかなかなかどうかなと思いつつ、始めては見たんですけれども、実際にやってみるとですね、この、いろんな担当の先生方にこう作成を依頼している、資料についてはファイルのその共有っていう、まあ、プログラムを使ってですね、クラウド上で共有をしつつ、でそれぞれが作成したそのデータをこうその共有サーバーにですね、アップしながら、まあ、全員で、ネット環境を作った上でですね、それを参照しながら作っていくっていう流れが今できておりますので、まあ、非常に以前に比べればですね、参加していただきやすくなってるんじゃないかなというふうに思っています。で、 ここまでのその討議の内容なんですけれども、当初はですね、理事会及び評議員会、評議員選任解任委員会という、各会議体という呼び方を今しているんですが、各会議体でのその議案や議題に基づき、多くの文例をですね、整理作成することを検討しました。ですが、想定されるですね、その議案等がですね、相当数あるということになります。具体的なこういうパターンもこういう議案もあるよねっていうふうにして進めていくとですね、なかなかこう収集がつかなくなるっていうような、事態にも、ちょっと陥りそうになったもんですから、各会議体においての、決議が必ず必要とされるものに絞って作成するように今取り組んでいます。でまたですね、各種議題で必要とされる、補足資料ですね、後ほどの資料でちょっと見ていただきますけれども、事業計画書だったり、いろんな、いろんな名簿とかですね、就任承諾書とかですね、そういったものも、ですとか、議事録作成時にその共通する注意事項ですね、例えばその召集通知を何日前に発出しないといけないとかですね、そういったことについても、その基礎知識についてもですね、適宜整理作成しながら、そういった資料作成を、行っているというような状況があります。でですね、実際に作成しているちょっと文例等でですね、ちょっと別紙の資料をご覧いただきたいと思います。すいません。で、実際にですね、今作成をしている、資料の、一覧というかですね、目次、とりあえず現時点での目次です。どういった議事録が必要なのかということも含めですね、今まだ、作成途中なものですから、まだ完成版という状況には至っていないんですけれども、どんなイメージで、その作業をしているかというところでいきますと、例えば、評議員会の決議事項というところで、まずはこういった内容が必要、いるだろうということでですね、表にこうまずはまとめているというものがあります。でこの表でいきますと、まず項目としてはですね、内容ということで、これは、法人運営に関わる事項ということで、くくっておりまして、例えば、定款の変更、法人の解散、これもここでですね、内容の、横にこう番号っていうふうに振ってあります。でこれは参加していただいている、委員の先生方に対してですね、何番から何番までのその議事録分類を作成してくださいというふうに担当割りをしますので、その時にですね、その番号を振って、何番あこここの番号の分を作成してくださいということをお願いしています。でのための番号です。でまた本番と補助1補助2っていうふうになってますが、 まあ、内容についてですね、少し異なるけれども、まあ、ほぼ同じ、あの内容について作成するという場合には、まあ、補助番号みたいなものをつけて整理しているということですので、まあ、それをそのまま今日お見せしているというような状況です。で、まあ、内容ごとにですね、根拠となる、社会福祉法の条文の番号であるとか、また、必ずしもですね、社会福祉法の、条文番号には限らず、まあ、定款のですね、第何条において、それが必要と、決議が必要というような表現になっている場合もありますので、それも含めてですね、根拠というところで、示しているというふうにな表になっています。で、それと、あと、まあ、議決数ですね、議決に加わることができる表現の過半数で、による、過半数出席による過半数決議で、対応できるのか、議決に加わることができる表現の3分の2以上の決議が必要なのかということについてもですね、その、各文例について、分かるような形で、まず整理をして、具体的文例を作成している状況です。で、この表でですね、この根拠の、まあ、第4、例えばこの定款の変更というところでいきますと、社会福祉法の第45条の36というふうに、書いてありますけれども、この中にはですね、例えばこの、ですね、財務に関する事項ということで、この番号でいきますと、まあ、12番に相当しますが、まあ、事業計画書および収支予算書の承認あるいは決議ということになりますと、この定款令の第31条というふうに書いてあります。で、この定款令っていうのはですね、今ご覧いただいている、措置法40条の対応の法ではないですね。最初に、すいません。この定款令の、条文を、使っています。で、措置法40条に対応する定款令ですと、若干その条文のですね、番号が変わっていたりするかもしれませんけれども、こちらの今、表で、定款第何条というふうに書いてあるのは、こちらの定款令の条文をですね、使用しているということになっております。でですね、次に、まあ、具体的な、作成文例のイメージなんですけれども、先ほど、最初に見ていただいたのは評議委員会の決議事項ですが、まあ、同様にですね、理事会の決議事項についても、整理して、おりますので、まあ、評議委員会と理事会というふうに一応分けて、表にまとめた上で対応しています。 で、ここからがですね、評議員会議事録の分例ということで、作成を実際にしているわけなんですけれども、整理番号のその11というところでいきますと、先ほどの、評議員会議事録の評議員会の決議事項のですね、11番ということですので、ここでいきます、幹事の報酬というタイトルになります。で、根拠条文等をですね、書いた上で、あと議決数について、過半数なのか3分の2なのかということで、作っていっておりまして、で一応ですね、文例は交互体でですね、その参加者、そこの実際の、会議の参加者がですね、喋っているというようなイメージでですね、文章を作っておりますので、具体的文例として例えばこの、役員第何号議案と役員の報酬額及び役員と報酬規定の件、議長の求めに応じ、事務局から理事及び幹事の報酬総額により役員の、総額案により役員の報酬額について理事について各年度何万円以内、幹事について各年度何万円以内とする案が説明され、また具体的な支給基準とその算定根拠について役員と報酬規定各案により説明があった。で、こういう、あったと。でそれでは、本件に関してご意見ご質問等はございませんか、通常、想定されるようなですね、やり取りを、文章化して、議事録という形で、まとめております。でこの、この整理番号の11ですね、役員のその報酬、幹事の報酬っていうところでいきますと、例えばここの中にですね、役員と報酬規定、括弧案ありますが、今後ですね、その、この議事録分類をこう整理していくにあたって、この役員等の報酬規定の案の、具体的な、サンプルというかそういったものについてもですね、できるだけこの議事録の資料にですね、補足資料としてつけてですね、活用できるような形まで整理していけたらいいなというふうに考えております。で整理番号の12番でいきますと、この場合はですね、事業計画書及び収支予算書の承認というふうになっておりますが、これも同様に根拠条文や、議決数について、まず、確定させてですね、で、ここの、資料でいきますと、例えば、ですね、補足資料という観点でいけばですね、すいません、12番じゃないですね、ちょっと先に進めます。13番ですね、事業報告、決算書類、財産目録の承認という議事録ですが、ここで、具体的文例の中でですね、例えば幹事監査報告書に基づき、幹事監査の結果について説明があったと、幹事監査報告書等についてもですね、具体的なその、文例等示されているかと思いますので、そういったひな型についてもですね、同様に例示を、つけて対応していきたいなというふうに考えております。 分類進めていきます。15番はですね、残余財産の帰属ということで、これについてはですね、内容は特に、素直にですね、それが特に変わった内容は、この議事録ではない状況です。で、今度、理事会のですね、議事録分類ということで、先ほど見ていただいた表でいきますと、22番に対応しますが、内容としてはですね、収益事業の運営に関する事項ということで、議事録を作ったらこうなるんじゃないかということで、作っています。で、議題がですね、収益事業の運営に関する事項についてということになりますので、少しここはちょっと読んでみますと、要旨と、議長は本議案を上呈し、事務局より別紙資料、事業計画に基づき、当法人は社会福祉法第26条及び、定款第何条の規定により、その収益を社会福祉事業、もしくは公益事業の経営に充てることを目的として、次の事業を行う予定である旨説明がなされたと。で、当法人が、どこそこに所有する土地を活用した駐車場業ということで、ここは駐車場業というのをですね、例として、作成をしております。で、社会福祉法人が行うその収益事業ということなんですけれども、あまりですね、私もその実際に、社会福祉法人の行う収益事業っていう案件に当たったことが実はないんですけれども、これについてはですね、補足資料というか、参考資料として、社会福祉法人審査要領の抜粋というところをこの議題についてはつけております。で、その抜粋で、第一、社会福祉法人の行う事業というところに、ありまして、収益事業という項目があります。で、ここにですね、括弧4というところですが、なお、事業の種類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行う貸しビル、駐車場の経営、公共的・公共的施設内の売店の経営と安定した収益が見込める事業が適当であることというような例示がありますので、こういった参考資料もですね、見ながら対応していくということが必要だという意味で、できる限りですね、その議案に議題に即したですね、補足資料もつけるような形で整理をしていけたらなというふうに考えております。で、具体的なですね、その分類集の作成ということではあるんですけれども、また同時にですね、課題として捉えているのが、次の資料になるんですけれども、ですね、議事録というところでいきますと、当然ですね、その指導監査の時に、その議事録が適切に作成しているかということが確認、問われるということになります。で、また議事録だけではなくってですね、この今ご覧いただいている指導監査ガイドラインのその確認書類というちょっとまとめの表なんですけれども、これはですね、どういった表かと申しますと、一番左 の連続番号っていうのは、整理をするために番号を振っているだけなんですが、このその右からのですね、項目監査事項番号というところとですね、その項目監査事項で確認書類名 ここの部分についてはですね、指導監査ガイドラインの番号また項目等を拾い出し抽出しています。で、あのガイドラインの中にですね、例えばその項目、定款についてですね、で一番上のその監査事項の一番目いきますと、定款は法令等に従い必要事項が記載されているかというところでは当然確認書類として定款を見ますよ。で次の監査事項ですけれども、定款の変更が所定の手続きを経て行われているかということについては、何をもって確認するのかというと、決議を行った評議員会の議事録であったり、さらに評議員会の招集通知であったりですね、さらにそれから遡り評議員会の議題議案を決定した理事会の議事録で、所轄庁の変更認可書または所轄庁に提出した定款変更の届け出書と、こういったあの書類をですね、監査の時には確認しなさいというふうにガイドラインで示されています。ですので、この確認書類についてもですね、こちらでその取り組む課題としてですね、そのすべてこの確認書類のすべてのひな型を作るっていうことではありませんが、例えば、この、投資番連続番号でいきますとですね、9番のところを見ていただくと、就任承諾書等というふうに、確認書類がなっているかと思います。これはあの評議員の選任ということについて、法律の要求を満たすものが適正な手続きにより選任されているかという監査事項について、評議員の選任に関する書類とともにですね、就任承諾書等がきちんと、本人から徴収されているかというようなことについて確認が必要だということになりますので、そういった書類を、監査では確認されるというふうになります。でそうしますと就任承諾書のこうひな型等についてもですね、議事録の作成とともにですね、指導監査への対応という意味で、作成が必要ではないかなというふうに考えておりますので、このガイドラインへの対応という意味でも、文例、議事録ということではありませんけれども、必要な資料としてですね、ひな型を整理するということについて、も取り組んでいます。それとですね、この今、ご覧いただいているあの整理番号14なんですけれども、ごめんなさい、ちょっと戻りますが、整理番号14で、基本財産の処分という内容があります。でこれはですね、根拠条文等が、定款令の第29条というふうになっておりますけれども、これが、 これ定管理最終、お見せした定管理のですね基本財産の処分というところで、この定管理ではですね第29条で、1項と、第29条の1項と2項ということで、ちょっと読んでみますね。29条基本財産を処分しまたは担保に寄与しようとするときは理事会及び評議員会の承認を経て所轄庁の承認を得なければならない。ただし次の各号に掲げる場合には所轄庁の承認は必要としないというふうになっております。でこの定管令ではですね、1番目として独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合というパターンと、2番目に、独立行政法人福祉医療機構と協調融資、をですね、に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合というのが、示されているんですけれども、その後にですね、平成31年の3月29日に出ている、通知でですね、社会福祉法人の認可についての一部改正についてというところで、先ほどの、定管令の29条についてはですね、3番目としてですね、社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民有機関に対して基本財産を担保に供する場合で当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合、なお当該貸付にかかる償還が滞った場合には遅滞なく所轄庁に届け出るものとするという条文が加わっておりますので、この定管令をですね、最新のものとしてそれに対応するという形で作成をしているという状況です。でですね、すいません、まだ実際に作成をしている、途中でありまして、文例についてはですね、実際当初見ていただいた、評議員会の決議事項でいきますと、全部でですね、文例が19番まであります。で、理事会についてもですね、同様に、24番まで、設定してあります。で、直近のですね、委員会の段階ではですね、一応この評議員会、理事会のすべての文例についてですね、案が作成されまして、でその参加者においてですね、いろんな検討を加えて、議案によってはですね、その場合分けをして、議案のパターンをもう少し作っておこうとかですね、あとやはり利用される場合にその措置法40条に対応している定款か定款ではないかということについてもですね、議案を場合分けしておかないとですね、なかなか使い勝手が悪いというようなことも 意見として出ますので、そういったことを踏まえて整理をしているという状況です。で、今後はですね、その分類を活用していく上で、どういったことをこう注意しなきゃいけないかということについての一般的な注意事項の内容についてもですね、検討を加えていくという状況になっております。はい、今後 の作業方針ということなんですけれども、今ご説明しましたように、各会議体でですね、必須の議案議題について、具体的な文例を口語帳で作成し、活用しやすいように、目次により検索できるようにする予定です。出来上がったですね、文例を、どういうふうに探していただくのが使い勝手がいいのかというところで、考えています。で、総福研のですね、そのホームページにそのデータをアップした場合にですね、それを使っていただくときに、なかなか複雑なその検索機能を設定するっていうのは、困難な部分もあるかと思いますので、ファイルのですね、名前をこう分かりやすく整理をして、で目的だったりそういう会議体に、に合わせてですね、探して活用していただけるような、そういった整理の仕方をですね、していくと。で、付随してその議題の補足資料や議事録作成時の参考事項等についてまとめて、これについても提供することをこう目指していこうというふうに考えております。で、先ほど見ていただきました指導監査ガイドラインにおいて、確認すべき資料として示されている、議事録以外のですね、招集通知や就任承諾書等の分類についての整理策定も予定しております。で、業務推進委員会のですね、参加についてということなんですが、今日は途中経過ということで、非常にすみません、ちょっと拙いご説明で大変申し訳ないんですけれども、今 そのこういうものを作っていますということを参考に、ご説明をさせていただきました。で、今回のテーマのですね、業務推進委員会は、本部会場およびZoom によりですね、毎回10名前後の先生方にご参加をいただいております。で、委員会のこう目的自体はですね、第一義的には、総福研の会員の先生方の実務の助けになる、資料の収集および作成ということで、行っているんですけれども、実際はですね、毎回の委員会の内容としては、社会福祉法人についてこう幅広くですね、学ぶこう勉強会のようになっているということが言えるかと思います。で、今の具体的な作業としてはですね、次回の委員会は何月何日ですというふうに決まりましたら、その次回のテーマについて参加予定の先生方にですね、作業課題をこう割り振らせていただいて、いついつまでにこの文例を作成してきてください、またはこの文章についてですね、読んでいただいて、問題点等がありましたらそれを把握した上で、当日それをご報告してくださいということをお願いします。で、委員会当日にはですね、作成した文例やその過程で生じた疑問点等を全員で討議するという流れなんですね。で、今回のテーマについてはですね、特に社会福祉法のですね、条文を参照することも多く、非常にこう有意義なものだというふうに感じて取り組んでいます。ただですね、実際のですね、イメージとしてはですね、なんかこう委員会っていうと非常にちょっとこう固いイメージになってしまうんですが、参加者の間でですね、こういろんな日常の実務における疑問やこう実例をですね、こう共有し合ってですね、 まああえて言えばこう大学のこうなんかゼミみたいな形でこう勉強会のようにしてこう進めていってるっていうのが実情なんですね。でそうするとですね、委員会という名称が適切かというようなふうなイメージさえ浮かぶぐらいでですね、勉強会とかですね、もう研修会に近いような内容で取り組んでいるというふうな状況になっています。ですので、なかなかですね、その業務推進委員会へご参加くださいというふうに普通にこう、呼びかけをさせていただいてもですね、ちょっとその、なんとなくイメージが湧かなくって参加しづらいなというような思いを抱かれるその先生方、まだ会員の皆様が多いんじゃないかなと思うんですけれども、もっとですね、気楽な雰囲気でですね、いろんな自分の日常のその疑問を持ち寄って、みんなでその、相談したり、いろんなこう勉強するそういった場所だっていうふうに捉えていただいて、ぜひですね、業務推進委員会へのこうご参加について、積極的に ご検討いただければいいんじゃないかなというふうに思います。でまたこちらとしてもですね、その、これはまだ理事長には提案をしておりませんけれども、名称についてもですね、もう少しこう、会員の皆様にそのご参加していただきやすいようななんか名称にこう変えてもいいんじゃないかなって僕はちょっと個人的には思ってるぐらいなんですけれども、そういった委員会、そういう勉強会でのですね、作業を通じて、社会福祉法人についてのその研鑽の機会としていただけるような場をこう提供するというふうに、これからもですね、いろいろ積極的にいろんなテーマを取り上げて取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、ぜひ、今は業務推進委員会と申し上げますけれども、の参加についてですね、またご検討いただければというふうに思います。